耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1359回3月3日号、ブックナビゲーター見習い、略して、見習いブックナビゲーター、略して見習いゲーターの石橋優です。よろしくお願いします。今日はですね、3月3日耳の日ということで、特別な日ですから、矢島さんには休んでいただいて、僕がですね番組の方を、ね、進行していこうかなと思います。というわけで早速始めていきたいんですけど、
まあ前にいるんですけどね。
おや、
休んでないよ。
いたいた、なんか嫌がった。
はい、今回はですね、はい、3月3日耳の日ということで、これまで新刊ラジオ全1358回、
はい、で紹介してきた本の中から、
タイトルに耳がつく本を全て取り上げて紹介しようという、
はい、
誰だこの企画考えた。
なんで。
いや、僕の記憶が確かならば、うん、そんなにないぞ。
あれ。でまあまあまあ、そういう形でですね、耳がつく本を改めて、
はい、
まあ、ちょっと振り返ってみようという企画になっておりますが、
まあ、他にもですね、普段なかなか紹介しきれないリスナーさんからのメールに僕らはお答えしたりとかですね、
はい、
あとはまあ3月3日なんかオーディオブックの日ということでね、
はい、
フィービーで何やらキャンペーンを行ってるらしくて、そちらの方の告知なんかもあったりしますので。
そうですね、
まあ今日はですね、本ある程度3冊は紹介しますけども、
はい、
まあ、普通のポッドキャストあるいはラジオ番組と思ってもらって、
はい、
まあ、気さくに聞いていただければなと
ですね。その証拠にですね、今回ちょっと録音環境がいつもと若干違います。
そうですね、まあワロシです。やや、ワロシです。
ややワロシですけど、
はい、
まあ、その分内容を楽しんでいきましょう。
はい、じゃあまず最初にですね、
その前に、
はいはいはい、
さらにですよ、あれがあるんですよ。
ああ、そうだった。
プレゼント。
はい。
新刊ラジオはちょっと珍しいかもしれないですけど、今回はですね、聞いてるリスナーさんに向けて、プレゼントがございますので、
はい、
そちらの方もですね、後々ちょっと発表していきたいと思いますので。
はい、ぐちゃぐちゃな図書券2000円分でございます。
はい、っちゃったよ。なんだよ、チェケナーとか言おうとしたのに。古いな。まあそんな感じでですね、盛りだくさんでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。チェキナウ。
やった。
はい、ではまずですね、早速は耳がつく本を振り返っていこうと思うんですけども、
はい、
一冊目に振り返るのはこちらの。
あ、その前に一冊目っていうことは何冊かあるんですか。
ああ、そうだった、ごめんなさい、
はい、何冊あるのかというと、
今日グダグダですね。
大丈夫、矢島さん、はい、
全部でですね、
はい、
なんと
3冊ね。1358分の3。この企画誰考えたんだ。
本当にね、しかも紹介しやすい冊数ね。
まあそうなんですよね、
初期の頃の新刊ラジオを思い出すみたいな。
はい、まあ言ってみれば散々な結果だったということで、
3月3日だけでですね、
ねえ、お後がよろしいようで、じゃあ、また次回お会いいたしましょう。
いやぜひ参加してください。
はい、というわけでその3冊の中からまずは1冊目、
はい、
入ってみましょう。
第852回、2009年6月26日号、脳が良くなる耳勉強法、聴覚マネジメントで人生が変わる。
はい、
まあ、これ上田渉さんの本ですね。
ですね、
まあ、オートバンクの代表取締役社長、
はい、
で偏差値30からの東大合格、
うん、
で耳を使った勉強で人生が変わったという、
はい、
でまあ、耳を使った勉強っていいよというお話の本だったんですけども、
はい、
まあ僕の学生時代からの知り合いでもありますが、
はい、
まあ、耳を使った勉強およびそのインプットというのが得意な人がいるぞって、まあ、ドラッカー先生も言ってましたので、
はい、
まあ、それについてね、気になる方がいたら、まあ、ぜひこちらの本読んでほしいと思います。
そうですね、改めて、まあ、いい本なのでぜひ読んでいただきたいなって思います。
はい、で、まあ、サクッと次いっちゃうんですけど、
はい、
2冊目がですね、
はい、
新刊ラジオ第331回、2007年10月4日号、耳占い6つの耳タイプでわかる本当のあなた。懐かしい。
はい、331回、僕まだ出てきてない頃です。
そうですね、
はい、
これ著者がですね、中谷美美さんという方でですね、
はい、耳尽くしですね。
多分ペンネームだと思うんです
けど、でしょうね、多分ね、
はい、20年前に都内の台湾料理店で、うん、耳占いの得意なおばあさんに会って耳占いの方法を学び、
はい、
でこの耳占いが面白いと思ってそれをね、世の中に広めようとした本なんですけど、なんか人相占いの一環で手相とか指紋と同じで、うん、同じ形の耳ってのは一人もいないと。
あ、まあ、確かにそうかもしれないですね。
例えば本の中に、
はい、
片方の耳の穴に指を入れて正面から見てください、
うん、はい、
耳の穴が目尻より上にある人は早熟タイプ、うん、下にある人は晩成タイプです。
目尻より上に耳の穴があると
早熟。
俺下だから
万世
万世
というね、
これからだ俺、
はい、うん、あともう耳が縦に長い人は活動の行動範囲が広いから人脈を広げていくと成功すると。
ほー、まあ、結構この読むといろんなことが見えてくる感じがあるかもしれないですね。
そうですね、同じ耳ってついてるタイトルでこんなに内容が違うのかっていう。
そうですね、それ面白いですね。はい、
まあそんな感じです。まあ気になった方はぜひね過去振り返ってみてみてください、
はい、
では3冊目、新刊ラジオ第1130回、2010年5月17日号、世界一わかりやすい速読の教科書、速読耳で今までの100倍成果が上がる。はい、
はい、
こちら著者は斉藤英二さんという、まあ、医学博士の方なんですけども、はい、能力開発、人間の脳みその脳の能力開発のスペシャリストなんですね。
速読耳なのに能力開発なんですね。
そうですね、
はい、
まあ、これはあの上田さんなんかも本で言ってますけど、いわゆるその聴覚っていうのは脳の働きだからって言って、うんうんうん、だから耳とか聴覚とか速読って本にはよく脳っていう言葉が出てきますね、
はい、これ面白いのがそのフォトリーディングとかみたいに目のトレーニングして速読するんじゃなくて、目から取り込んだ情報とか知識をスピーディーに記憶に取り込む、その脳の力、
そうですね、
を活性化させようっていう、はい、なかなか面白い着眼点ですね。これも
眼力王じゃなくて脳力王みたいな、
ね、そうですね、耳から脳へみたいな感じですね、はい、
まあ、頭の回転を速くするためのトレーニングだと思っていただければいいんですけどでこのトレーニングの方法が面白くてですね、あの本には付録の CD がついてまして、
はい、
まあ、3倍速4倍速10倍速で本の内容を聞くというトレーニング方法がありました、
はい、
まあ、そんなアプローチで紹介してる本なんですけど、
はい、
だから新刊ラジオでもねちょっとあの3倍速4倍速の音声用意して、
はい、ま
あ、聞けるもんなら聞いてみろよみたいなそこまで言わないですけど
挑戦的なことをやってみたんですね、
はいはい、やってみました。で、今回ですねこの速聴トレーニングにちょっとちなみましてね、
はい、
まあ、リスナーの皆さんにクイズを出して、
うん、
正解者に、
うん、
2000円分の図書券プレゼントしようかなとか、
はいはいはいはい、
思ってるわけなんですよ。
ですね。
というわけで突然ですがプレゼント企画、速聴トレーニングに正解して図書券2000円分をゲットしちゃおう。
はい、あのまあ実際どんなクイズになるのかこれをちょっとまああの試してみようと思うので、
はい、
僕が矢島さんに問題を出します。
あ、なるほど。じゃあ、はい、リスナーさん出す前にまず僕が答え。
はい。まあ大体その何倍速ってこれぐらいだよっていうのが分かっていただければいいかなと思います。
はい。
で、僕があのさっき一人で録音しました。
そうですね。これは僕聞きたいんですよね。
はい。で、まあその文章自体がクイズになってるんじゃなくて、何と言っているでしょうかっていうのを矢島さんに答えてもらおうと。
あ、今回じゃあその文章だけ当たればいい。当てればいいですね。
はい。そうですね。というわけでですね、早速聞いていただこうと思います。では。4倍速で行ってみましょう。
早いな。
はい。
こんにちはっぽいのが聞こえたんですけどね。
まあ、文字数的には20文字以下。
なんだろう、このバシさんの声をフードプロセッサーで粉々にしましたみたいな。
なになに俺ハンバーグ。さあ、僕は何と言っていたでしょう。
こんにちは、僕ドラえもんです。
僕石橋優だから。
違うか。
あ、さっぱりって感じですか。
ちょっとわかんなかったですね、
今。4倍きつい。
もう一回もらっていいですか。
じゃあもう一回4倍言ってみましょう。どうぞ。はい。
これむずいなぁ。余裕で答えられると思ったんですけど、
はい、い
やめっちゃ恥ずかしいんですけど、帰っていいですか？
いや、ダメです。あ、じゃあ、
はい、
3倍速にしたバージョンがあるので、ちょっと行ってみましょうか。
はい、
3倍速お願いします。これならわかるんじゃないかな。どうぞ。
これ3倍速。
はい、3倍速。さっきよりもしかしたらリスナーさんの中には、ん？って思う人がいるかもしれないですね。
ちょっと短くてわからんな。
おお。じゃあ2倍速いってみます。まあ普通の倍速ですね、
うん、
行ってみましょう。
隣の柿はよく客食う柿だ。
この
はい
どっちだ。なんか引っ掛けじゃないよな。
結構短めに分かりやすくしたつもりですけど、
この客はよく柿食う客だみたいな。
惜しい。
あれ、なんか違った。早口言葉じゃないの。
はい、リスナーさん分かりましたかね。じゃあ正解言ってみましょうか。正解はこちら。
隣の柿はよく客食う柿だ。
なあ、わかんねえよ、その。
まあ、あの、隣の柿が人を食ってますけど。
やっぱり引っ掛けかなと思ったんだけど。
人食い柿です
ね。なぞ、モンスター。
あーって食ってるんですよ。いや、ぶっちゃけ3倍ぐらいでわかるかなと思って。
いやー、わからないもんですね。
ですね。で、まあ、今回はこんな感じでですね、リスナーさんにまあ、プレゼント企画のクイズを出していこうと思うんですが。
自分でやってみてあれだけど、これ答えられているのかなって今不安になってきた。
はい。で、矢島さんの方はですね、まずクイズの問題自体を倍速にさせていただいて。
そうですね。僕今からそのクイズの問題を言って、
はい、
それが倍速かなんかに編集されて、
はい、
リスナーさんの元に届くと。
何倍速にしましょうか ?3 倍で。いきますか。3倍で。
3倍速。
はい。
じゃあちょっと僕ゆっくりめに喋りましょうか、ある程度ね。
親切。
僕オーディオブックの慣れた中でも早口の方なん
ですけど、はい、そうですね。で、問題自体はですね、新刊ラジオをよく聞いてる方ほど
分かりやすいようにね、答えが
はい、なってます。
むしろ新刊ラジオ全く聞いてない人には知らねえよそんなことって
、ね、なるかもしれないですけど、
はい、
で、まあ、矢島さんの問題聞いて、で答えの方を、まあ、ツイッターの方で新刊 JP の中の人に。
いや、新刊 JP のできればフォームから送ってほしい。
フォームの方に。
はい。
送ってい
ただく。Twitter だと、発送先もちょっとわからないのと、ディレクトメールのやりとり大変なので、
そうです。
新刊 JP の投稿フォームがあります
ので。投稿フォームの方にお願いします。
はい。お願いします。
では、早速問題いってみましょう。
はい。
で、まあ、このですね、答えの方、
はい、
問題の内容はまあ書いていただいても書かなくてもいいんですけども、答えの方を確実に書いて、正解した方の中から抽選で2000円分の図書券を差し上げたいと思います。
そうですね、まあ、ついでに、あと倍速のテストみたいな感じで、わからない人はわからねえやーって新刊、
はい、
JP さんあてりにね、泣きついてくれればって、
はい、
そうするとやべ、倍速ってまだこんなに浸透してなかったのかっていう時間が出ると思うんで、
大体皆さんがどのくらい慣れているのかっていう統計にもなりますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい。くれぐれもですね、答えの方は新刊 JP の投稿フォームからお願いいたします、
はい。
アクセス方法は、まあ、新刊と書いて JP とアルファベットで打っていただいて、うん、新刊ラジオのコーナーがありますので、
はい、
それの3月3日のところにおそらく投稿フォームを作る、まあ、作るっていうか、まあ、いつもありますんでね、
はいはい、
メッセージ送ってくださいっていうのが、
はい、
最近ちょろちょろ増えてますんで、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、本3冊ね、耳のつく本をご紹介してきました。
はい。
で、ここからはですね、今ちょろっと言いましたけど、
うん、
まあ、最近ちょろちょろ増えてるというリスナーさんのメールに、
はい、
矢島と石橋で答えていこうというね。
頑張りましょうか。
まずはこちらの方、
うん、
エリカアンダーバー EKK さんという、
はい、
プレゼント欲しい、30号女に愛の手を。いつも楽しく聞かせていただいております、
はい。
たまに出張ラジオとかどうですか？新潟にも遊びに来てください。
新潟。
新潟。北陸地方ですね、
ということは今から馬を 2,3 頭捕まえてくればいいですか？
うん、長野を越えるか
山を越えて。出張ラジオもでもしたいですよね。
そうですね、出張ラジオはね、ぜひしたいと思うんですよ、
はい。
ただね、今新潟県民全員を敵に回すと、なぜ新潟だ。
まあまあ、変な話ね。
仙台じゃなくて新潟なの。
新潟なんですね。
しかも仙台東北っていう、また新潟県民起こりそうだね。
新潟俺でも行ったことないですよね。
僕もないですね。
ちょっと出張収録にかこつけて一回行ってみたい。
佐渡とかね。
佐渡、あ、いいですね、金山。
いや、ないから、
もうない。もうないの、
もうない。
なかったの、もう。
もういつか、いつの話だ。
ショックだ。エルドラドがあると思ってたのに。
黄金の国ジーパング。
ねえ、ショックですわ。じゃあ、お次のメール行ってみましょうか。
はい。
はい、
次はですね、これは、ゴーゴーピスモって呼ぶのかな、
はい、男性、
男性50代の方、
はい、
メッセージがですね、相方かっこ笑いとのやり取りが受けます。
相方
バスさんのことだと思うんですけど、
僕ですかね、
はい、
いつの間にかコンビみたいになってますよね。
そうそうそう、この相方って言い方がね、僕もなんか浮かばなかったんで、
はい、
で僕生活的にちょっと下僕とか言いづらいし。
いや、俺はまあ矢島さんの射程でいいんですけど。
なんでだよ。じゃあ次の方いきましょう。
はい、
ウォレスさん、
はい、
女性で、これが10代の方なんですね。
へー。
矢島さんをはじめスタッフの皆様こんにちは。いつも新刊ラジオを楽しく聞かせていただいています。中学の時にリスナーとなり、矢島ファンとなりました。
おお、
中学
ね。
あと1年で受験ということで、なかなか本を読む時間がなくなり、本屋へも行く回数が減っています、
うん、
なので毎日新刊ラジオを聞き、最新本のチェックをしています、
うん、
10分くらいの放送ですが、1日の至福の時となっています。特にお気に入りは2006年11月17日放送のいつもの朝を変える技術です。 この放送を聞き朝方に変え朝弁を始めたところ、学年トップを取り続けてます。朝弁効果絶大笑い。これからも楽しい放送を待ってます。頑張ってください。応援してます。
すごいのがいっぱいですよ。中学からまず聞いてる。
そうですね。
で
学年トップを取り続ける、
全校数が5人の学校で。
待て待て待て、どこにも書いてないからさ。
書いてなかった書いてなかった。すごいですね、学年トップを取り続けてるんだ
ね。え
すごいな。
どうですか、全国のお母さん、いつもの朝を変える技術をお子さんに変え与えたり
ですね。学年トップ取っちゃいますよ。
そんな効果があるとは思わなかった、
ね、えびっくりだな。すごい、
やっぱね、本っていうのはその読む人によって毒にも薬にもなるなんてよく言いますけど、
はい、まあ、出会いですよね。
出会いですね、うん、ってなんかすごい僕に無責任な発言ですよね。まあでもそういうなんかね、あの僕が思ったよりも絶大な効果を発揮しているようで、
はい、
まあ、ありがたい。
そうですね、これからもまあ頑張っていきたいですね、
はい、まあ、これからもぜひ頑張っていこうと思います。
頑張っていきたいというか、まあ、岩島さん頑張ってっていう。
いや頑張ろうよ。
いやいや、僕はほら何かそういうんじゃないからさ、ぬるっとしてたいからさ、ぬるぬるってこう行きたいから。
今度からあのバサのこと隣のぬらりひょって言いました。はい、じゃあ次でしょう。
はい、
マリッサさん、
はい、
女性20代の方、矢島さん、スタッフの皆様こんにちは。いつも素敵な本を紹介してくださりありがとうございます。私は現在ロンドンに住んでいるのですが、ロンドン、
ほう、
あ、すみません、日本語で言ったら失礼します。日本での流行ってる本や興味のある本がなかなか簡単に読むことができなくなってしまい、少し寂しく感じていた時にこの新刊ラジオに出会い、それ以降毎日楽しみにして聞いております、うん、特に AKB48 の経済学を聞いた時は、うん、主人が日本のコンテンツ産業を勉強しているので、旦那さんこれイギリス人なんですかね、
ですかね、
日本から購入しなくてはと喜びながら聞いていました。これからも書籍から分かる日本の現状をぜひ教えてください。ロンドンから応援しています。
ワールドワイド、
ワールドワイドですね。
ね、
もうなんかうっかり嘘情報とか言えないですね。
ね、これはあれですよね、あの群馬県ロンドン市とかそういうことじゃないですよね。
ないないないない、群馬県にはなかった。俺が覚えてる限り群馬県にはなかった。
ないですか。ないんだ。
はい、
へー、すごい、わざわざイギリスの力。
ね、日本の現状を、はい、この新刊ラジオとかでね、まあ、はい、ポッドキャストってね、そういう意味ではやっぱすごいなと思うのが、うん、インターネットを介してるので全世界の人に聞けるという。
そうですね、国境ないですね本当に。
たびたび言ってますけどね、タイ、韓国、ドイツ、
はい、
あとオーストラリア、カナダからも今聞いてますよっていう ね、メッセージいただいたらちょっとうへーと思
なりますよね。
でじゃあ次に、ちょっとメッセージの紹介、この方で最後にしましょうか、時間も時間なので、
はい、
宮脇ひろみさん、
はい、
女性20代の方です、
うん、
矢島さんにご紹介していただいた数々の名作の名フレーズを就活でも使わせていただいています。
お、
就活生なんですね、
うん、
結婚革命、ダーリンを自宅で探す方法、欲しいです。
欲しいですよ、はい。
あ、これプレゼントしました、ね、
はいはいはい、
なぜかと申しますと、私は現在ブライダル業界を目指して就活させていただいております、
うん、
しかし年々日本の挙式率は低下しており、新しい集客方法は何かないのかと模索していたところです。
お、
そんな時に矢島さんのラジオからネットでの婚活があることを知り、大変興味を持ちました。
お、
これからのブライダル業界にネット婚活はかなり重要な位置を占めてくると思います、
うん、
結婚革命を読んでネット婚活の流れを勉強したいと思います。とっても欲しいです。よろしくお願いいたします。あとまた動画での配信も楽しみにしております。
あ、やりましたね。
まあ動画は期待しないでください、
はい、
あの2人とも見れた顔じゃないで、はい、まあ、聞いてみると就活生でブライダル業界ということで、
ね、
まあ、あのぜひ買ってほしいんですけど、つい本音がポロってたんですけどね。
まあまあ、でもね、あのこうやってあの興味を持っていただけるっていうのはやっぱ嬉しいですね。
そうですね、
はい、
ネット婚活、いや、
ネット婚活、ブライダル産業今大変ですからね。
まあね、結婚式あげないっていうのは僕らの友達とかで増えてますからね。
増えてますね、
まあ、地味にやる人とかもいたりとかして、ね、うん、あ、でも今度僕後輩、高校の後輩が結婚するんですけど、
はい、
結構あの由緒正しいホテルでやるらしいんですよ。
へえ。
あの僕ですね、なんと司会のオファーを受けました。
ファイト、
あ、びっくりした。普通に僕今度結婚するんですよ、おめでとうって、結婚式いつやるの、矢島さん司会とか言われて、いいよいいよいいよ、あのちゃんと仕事としてオファーしたいのでって。
じゃ あ, あの頑張って手品とか仕込んでおいてくださいね。
いやいやいや、ああ手品し読もうかな。ギャラによっては。
まあまあまあ、宮脇さん、あのブライダルね、就活頑張ってください。で、
その他にもですね、あの何人か、メールいただいたかいまして、ちょっとお名前だけ指定させてみます、はい、梅子さん、
はい、
KODO で、ね、小道さんかな、
はい、
で秘密さん、
タ
カ、
うん、
さん、
うん、
ワン太郎さん、
うん、
レイコさん、
うん、
シングルウサギさん、
うん、
ブンブントウさん、
うん、
ジャッキーさん、
はい、
万太郎さんはまあよくあのフィービー講師とか
ああ、はい、
あの絡んでくれて
る、ね、絡んでいただいてます、ね、はい、あのサムネイルが万太郎なのに猫なんですよ。
なかなかひょうきんな、
はい、
で僕最後気になったのはブンブン父さんさん、
はい、
うん、あのね、皆さん何ピンとこないと思うんですけど、これ本当に身内話なんですけど、
はい、完全身内話です。
もしかしたらあの僕の知り合いの知り合いかもしれなくて、
そうですね、
あのもし某ラジオ局の報道部にいらっしゃる方でしたら奥様にお伝えくださいませ、
はい、よろしくとお伝えください。はい、完全身内話でしたけど、はい、まあ、たくさんのメールいただいておりますが、
はい、
あのね、あのこうやって読む機会なかなかないので一挙に、うん、紹介させてもらいましたけど、
まあ、なかなかね、あの耳の日ということで、わざわざこんな回用意しましたけど、
はい、
感慨深いですね。
もう
節目でも何でもないんですけども、
うん、
ごめんなさいね、何百回記念とか途中からすっぽかして
、はい、ね、1111とかなんかやろうかとか言ってたんですけどね、
そう、なんか本紹介するのに精一杯になっちゃって
ね、まあ、今回そういう風なあの企画を立てさせていただきましたけど、
でも今ねディレクターの元気のあるうちにですね、まあ、出張、さっきの出張ラジオって話じゃないですけど、
はい、
まあ、できれば公開録音とかもやってみたいかなとか思ってるの で、
ね、
ただ人が集まんなかったら怖いじゃない、
ね、それがね、心に傷を負うことになるからね、
そう公開録音でイエーイって言った瞬間だから集まったのが12人とか
ねえ、ちょっと切ない、
おいおい、オートバック関係者6人もいるから
見た顔がいっぱいいるなーっていうね、
でそれちょっと悲しいのでね、
はい、
もしだから例えば仮にその東京でやるとしたら何人来るのかとか、なんか下準備とかしたいなとか、すっごい僕汚いこと言ってるん
ですでもまあそれがね、なんかある程度見えるとこ踏み切れたりもね、
ちょっとね、メールとかやっぱり欲しいなとか思ってみるわけでございますよ、
ね、
男らしくねえな、この今の3分間
ねえ、このダメコンビ、うん、
はい、そんなことでそろそろ時間の調節大変だぞっていう感じの頭の考え方をディレクターがしているので、
はい、
締めに入りたいと思うんですけども、最後はフィービーからのお知らせなのでバスさんにお任せしましょう、
はい、フィービーの方でですね、一つちょっと企画を立てておりまして、
ほ、
リスナーの皆さんからエピソードを募集しまして、世界で一つだけの物語という企画で、これがですね、その募集したエピソードをドラマ化しようというので、
はい、
3月3日に合わせて、だから今日もうフィービー上で上がってますね、
お、
はい、これの、まあ、エピソード募集したのの脚色と制作一手を私がやらせていただきました。
脚色
まあ、エピソードをもらってそれを脚本に、
ああ脚本では、はい、そういう意味の脚色か、
そういうことです。ちゃんとエピソード通りのことを脚本にしてドラマにさせていただいて、
はい、
まあ、私を支えてくれた一言ってテーマでドラマを作らせてもらいまして、でこれがね、手前味噌なんですけど結構いい出来になったと思うので、
そうですね、僕元ネタの方を読ませてもらったんですけど、ね、
はい、
すごいの来たな、
はい、なのでこちらもですね、皆さんにぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。普段バカバカ言ってますけど、真面目に仕事するとこうなるぞっていうのをちょっと見せられますので、よろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
以上をもちまして3月3日の耳の日スペシャル、
はい、
いつの間にかスペシャルとなりましたけど、
ね、
最後に明かされるスペシャル、
スペシャル、
まあ、プレゼント企画アリーノ、はい、メール返しメールのお礼アリーノ、そしてフィービーからのお知らせアリーノ、そしてついでに本の3冊紹介シーノ、そこメインだよ。
当初それがメインでしたね、あとはまあ僕らが和訳者でやってるって感じです。
そうですね、まあ、そんな感じでお送りしてきましたけども、はい、まあ、たまにはこんな回もいいんじゃないかなと思いまして、
うん、
今回特にですね、やっぱり皆さんからのお便りちょっと本当にね、あれもらうと元気出るので、
はい、
お待ちしております。今後とも新刊ラジオ頑張っていきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、今回の新刊ラジオはここまで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
見習ゲーター見習石橋優でした。
2回言った時ならへん、うん。